Morning, everyone.
Good morning.
For those of you who don't know me, I'm Charles Burks II.
はい、皆さんおはようございます。皆さんは私のことを知らない方もいるかもしれないので自己紹介させていただきますが、私の名前はチャールズ・バークス2世です。I've
spent the last 13 years of my life living here and working in Japan.
日本に来てから 13 年間 経ちますね。
That's literally one third of my life.
私の人生の 3分の1ぐらい日本で過ごしていることになります。
So it is with great honor and great challenge to have this opportunity to speak with you all today.
今朝はこの説教をさせていただいて光栄に思い感謝しています。
Okay, so we're going to be mostly camping around the main passage for today, which is again Galatians 5, verse 1, 13 through 25, with just a few references from other passages.
はい、今朝は特にこのガラテヤの信徒への手紙の5章の1節、そして13節から25節のところを見ていきたいと思っていますが。
Alright, so let's dive in.
はい、この聖書箇所に入っていきたいと思いますが。
Alright, so what's going on here? What has happened to the churches in Galatia?
まず考えたいのが、この何が一体この教会に起こっているのかということですね。ガラテヤ地方のこの諸教会、ガラテヤ地方なのでこの諸教会に書かれた手紙ですけども、一体この教会に何が起こっているのかということですね。Okay,
so Paul had made three trips through this area as he was spreading the gospel.
ガラテヤはこのガラテヤ地方へは、彼のこの3度の伝道旅行で3回とも来ている。 そこで、この福音を告げ知らされたわけですね。
And also just remember the areas that he was spreading the gospel, they were non-Jewish areas. So these are people completely new to the gospel.
はい、ですので、覚えておきたいのは、この人たちというのは、ユダヤ地方ではなくて、このガラテヤの、主に違法人たちですね。ユダヤ人ではない人たちが中心になっている教会ということを覚えておきたい。
So the people there were quick and warm towards Paul and the message Christ had given him to deliver.
パウロとそのキリストが下さったメッセージに対して、この地を の人たちは非常にこの心を開いてですね、温かくこの受け入れてくれたわけですね、そのメッセージを。
Unfortunately, soon after they had accepted the gospel and came to Christ, they began to fall away and turn to the old teaching or law, which would now be considered false teaching since Christ brought the new teaching.
けれども、残念なことにですね、彼らは福音をせっかく受け入れたにもかかわらず、その後に信仰からこの離れて行き始めてしまった。 そして、この昔の教えですね、つまり、この律法に戻り始めていたということです。キリストが、この新しい本当の教えというものを持たされて、以来、間違った教えとして、考えられている教えですね。
There were agitators, as Paul called them. Some could also use the term Judaizers.
彼らの中でですね、こういう人たちがいたということですけれども、この書き乱す人たちという言い方が今日のところでもされていると思います。いわゆるユダヤ主義者と呼ばれる人たちがいたということですね。
They claimed that salvation came through the law, which in this case meant circumcision.
ユダヤ主義者のこの主な主張というのは、救われるためには、ユダヤ人の律法に従わなければ救われないというものでした。ユダヤ人にならなきゃいけない。特にこのかつれを受けていないと、あなたは救われてないですよという考え方です。
So the new Gentile believers, they started, you know, dropping like flies in their doctrine, and this led to other shortcomings, which of course I'll get into later.
新しい異邦人の人たちの中には、肺が落ちるようにですね、信仰だけによって救われるという、その福音からこぼれ落ちる人たちが出てきてしまった。そしてこれが他の大きな問題にも広がっていくということをもたらしました。
So I can only imagine why they would turn to the old law after Paul was so passionate and with how open they were to the true message.
パウロが、一生懸命教えていたにもかかわらず、あれほどこの本物のメッセージに対して心を開いてくれていたのにもかかわらず、なぜこの古い律法に引きつけられてしまったのか、想像することしかできないわけですけれども、
So maybe the old teaching that they were, you know, denied for, you know, so long still seemed appealing to them, you know, that they fell away from Paul's teaching and believed the false message.
おそらくこのあまりにも長い間この古い律法の教えというものに慣れ親しんでしまっていたので、居心地が良かったのかもしれません。ですからパウロの教えから離れてこの間違った律法の救いの教えを信じてしまった。
Yeah, so I'm not 100% sure, but.
100% 確信はありませんけれども。
Anyway, this flimsiness in faith frustrated Paul to the point of making some extreme statements, especially about those agitators, like in verse 12.
このあやふやな信仰の状態というのはパウロのことを失望させました。12節でもこのかき乱す人たちのことを痛烈な言葉で言及しています。
I'll give you a moment to read that real quick.
またそのことについて触れていきますけれども。
I can say it's ouch.
はい。痛いっていうことをね、言っている、12節読めば分かると思います。
And to kind of extend that, he was so adamant getting his point across that he even took the pen from the scribe and wrote in all caps by himself in chapter 6, verse 11.
さらにはですね、このガラテヤの手紙の結びのところですね、6章の11節から、結びの言葉が書かれていますけれども、それまではパウロが語るのを誰かが、この筆記者が、ね、この書いていたわけですけれども、最後の部分ではパウロが自分自身でその筆を取り上げて自分で手紙を書くことだったということがわかります。
yeah, So Paul was really really serious about this problem. So let's find out why.
ですのでパウロがいかにこの問題をこの大きい問題として取り上げていたかがわかると思います。
Alright, so yes, that's a brief look at where the Galatian churches were in their faith
ですので、パウロがこの手紙を書いた時のガラティアの教会の状況というのが、簡単に言えばそういう状況だったということがわかります。
All right, so verse 1 says, It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery.
はい、今日の聖書箇所に入っていきますけれども、1節ですね、5章の1節。この自由を得させるためにキリストは私たちを解放してくださいました。ですからしっかりと立って二度と奴隷の首輝きにつながれてはなりませんと言っています。
The church was falling into some bad living habits that also sparked from the that was also sparked from the false teaching of the agitators.
教会の人たちがこのかき乱す人たちの偽の教えが火付け役となって、この利己的な欲望の奴隷に引き戻されてしまっていたということなんです。
Many began to misunderstand what their freedom really meant and lived lives of carefree sinful habits.
多くの人たちがこの自由という意味の履き違いですね、自由という意味の本当の意味を誤解してしまって、この自分の思い通りに生きる、この自由奔放さで生きるっていうその罪の習慣に逆戻りしてしまったということが起こったということです。
Paul reminds them not to allow themselves to become slaves again, only this time through their own warped view of the freedom we have in Christ.
パウロは、二度と奴隷の首輝きにつながれてはなりませんよというふうに言っています。キリストが私たちを解放してくださったからだというふうに言っているわけですよね。ですのでこの自由が与えられるために解放されたんだけれども、という意味はその望むことは何でも行えることができるように解放されたんではないですよと、自分の利己的にこの自由を用いるために解放されたんではないですよということを思い起こそうとしているわけです。
In verse 13, Paul again stresses that we are called to be free.
13節でもう一度ね、兄弟たちあなた方は自由へと召されたのですというふうに書いてあります。
Now this is where we get closer to the point of it all.
はい、ここから主題に入っていくわけですが、
We are warned to be careful of how we use our freedom.
ですので、この、与えられた自由をどのように使うべきなのか注意しなさいよということです。
It's not for pleasing the flesh, but rather the purpose is to serve each other in love.
はい、13節のところですね。自由が与えられているのは、肉を満足させるためではなくて、愛を持って互いに、使い合うためですよ。それが目的で自由が与えられているんですよということが分かりました。
In verse 14, the whole law is fulfilled with the one command, from way back in Leviticus 19:18.
14節見てみると、なぜなら律法全体が隣人を自分のように愛しなさい、これは旧約聖書のレビ記の19章の18節ですけれども、この一言をその一句において全うされているからですよというふうに言っています。ですので私たちには自由が与えられているんですよ。なぜか他の人を自分自身のように愛するために自由が与えられているんですよというふうに言っているわけです。
The purpose of our freedom is that to love our neighbor as we love ourselves.
はい、自由が与えられている理由は他の人を自分のように愛するためなんですよと言っているんです。
That's it. Thanks for listening. Let's pray.
聞いてくださってありがとうございます、お祈りしましょうと言ってました。まあ、冗談ですよということですね。
アメリカンジョーク。 Okay, so seriously, how many of us really think about that? How many of us really consider this?
真面目にね、皆さん方、どのぐらい真剣にこの自由について考えたことがあるでしょうか。
Yeah, so honestly, I'm probably the worst at this.
自分自身あまり考えていない最低のレベルじゃないかなと思うんですけれども。
Yeah, so this isn't in the notes, but I remember when I first got to Japan and I just graduated college and you know, I came from working a part-time job, so I didn't have that much money at the time. But when I came and I got like my first paycheck, you know, from Mito City, you know, and it also had like the reimbursement from my plane ticket. And I like looked at the number, I was like, yeah.
まあ日本に来て来たばかりの頃ですけれども、アメリカの学校を卒業したばっかりで日本で働き始めて初めての給料をもらって、そして
Yeah, I was like, oh, it's on! もうやばい
やった初めてのお給料もらった。
Yeah, so Yeah, it was all downhill from there. So. Yeah, I mean that's just one example. But anyway, it definitely is not easy, to say the least.
はい、まあこの自由という考え方ですね。まあ簡単なことではないと思うんですが。
So I ask you the question: How are you using your freedom?
はい、皆さんにね改めて聞いてみたいと思うんですが、皆さんはこの自分に与えられている自由というものをどのように使っているでしょうか。
Do you truly feel free?
皆さんは本当にこの解放されている自分は自由だっていうふうに思っているでしょうか。
How can you use your freedom as God intended?
神様が意図されているようにどのように私たちは自分の自由を用いることができるんでしょうか。
How does love and freedom tie into each other?
愛と自由をこのどのようにしたら関連付けて考えることができるんでしょうか。
Yeah, so I ask all of you to, today to let these questions kind of marinate in your minds as we go deeper into what God is really calling us to do with our freedom.
はい、今朝はね、神様が与えてくださっている自由というものをこの神様は私たちにどのようにしてほしいのかということ、そのことをね、今言った質問と関連付けながらこの深く考えていくことができればとなっています。
And also, hopefully, how to go about it.
そして、それを持って私たちがこの社会に出ていって、そのどういうふうにそれに取り組んでいくことができるかというのをね、一緒に考えていきたいと思っています。
All right, so as most of you know, I can talk your head off So I'm going to do my best to keep it short and sweet.
皆さんよくご存知の通り、私は一方的に喋りすぎる傾向がありますので、できるだけ短めに分かりやすく話ができるように最善を尽くしたいと思っています。
Yeah, there was one time I was riding from riding a bus from Sapporo to Otaru. That's like a 3.5 hour trip, and Kaori said, Charles, you talked the entire time.
札幌からおったのに、北海道で旅行しているときに。
I'm sorry, not Otaru, Urakawa.
そう、どこでしょうね。Urakawa。In Hokkaido。はい、北海道の中でね、3時間半ぐらいずっと一人で喋り続けたなっていう経験もあります。
Yes, yeah, I'm no joke. So, anyway. All right. So, let's take a look at the passage again.
はい、ごっぺんね、聖書を見てみてください。
Paul makes a few points here.
パウロがいくつかのポイントについて、教えています。
He gives some solutions and instructions while writing this letter.
この手紙を通してね、いくつかの解決策とこの指示を与えてくれています。
All right, in the very first verse, we are to stand firm.
はい、何箇所か見てみたいと思います。まず一節ですけれども、しっかりと立って、二度と奴隷の首輝きにつながれてはなりませんとあります。
That's right, yeah, and not let ourselves be burdened again by slavery. In verse 13, serve one another in love.
はい、13節の後半のところですね。愛をもって互いに仕えなさい。
Verse 14, watch out.
これが15節になりますね。日本語だと一番最後のところ、気をつけなさいというふうにあります。
In verse 16, which is kind of the main solution and point of what we must do, it is to, you tell me, what does it say, verse 16? Yeah? Amen, yes, that's right. Let the Holy Spirit guide you or walk by the Spirit. That's right.
はい、そして16節からのところに入りますね。特に16節その、からのところで、まあ、今日のテーマにもなってくるようなことが書かれていますね。私は言います、霊によって歩みなさいというのがあります。
In verse 18, what does it say? That's right, yes, be led by the Spirit.
はい、そして18節です。この霊という言葉はもちろん聖霊様、御霊のことを言っているわけですが、霊に導かれているならあなたは立法のもとにありませんというふうにあります。
In verse 24 it's kind of written in a kind of weird way, but I kind of consider this as a command too. So it says those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh.
そして24節の後半の部分ですね、肉を情欲と欲望とともに十字架につけるということですね。
So it's kind of assumed that that is something that we would do also.
もちろんね、我々がもうそのことをやっていかなければならないこととして書いてあるわけですけれども。
Verse 25, live by the Spirit, let's keep in step with the Spirit.
25節、私たちは霊、聖霊によって生きているのですから、聖霊によってまた進もうではありませんか。
There must be a reason for all of this instruction.
もちろん、ね、先ほど言ったようなこの背景というものがあるわけですね。
It's almost as if there is some kind of danger within you, say.
その教会がこのピンチの状態にあったということでわかります。
Alright, so Paul describes the works of the flesh in verses 19 through 21 and the fruit.
はい、パウロはここでこの肉の行い、19節から21節のところとこの霊の結ぶみあるいは御霊の実ということがその22節から23節のところで述べられています。
The flesh of course refers to things of man and self-centered living.
肉というのはこの、まあ、人間の持っている肉性ですね。この肉体に起因する悪い欲望とかこの傾向あるいは利己的な生き方ということができると思います。
The Spirit refers to things of God and God-centered living.
霊、というのはもちろん聖霊様ですね。聖霊なる、まあ、聖霊様神様を中心にした生き方のことを言っている。
The words used along with flesh and spirit are also different. Did you notice?
そしてこの肉っていうこととその霊という言葉にそれぞれくっついている言葉が修飾が違うのが修飾言葉ですね言葉が違うのが分かりになるでしょうか。
I even had to catch myself when I was writing notes for this sermon with the wording.
これ準備している時にも、あ、こういう違いがあるんだなということに気づかされる箇所ですけれども。
Yeah, so it says the works or acts, depending on the translation, of the flesh and the fruit of the spirit.
その肉っていう言葉に書いてある肉の行いですね。あるいは肉の技というふうに書いてある。そして霊は霊の結ぶみあるいは御霊の実というふうに書いてあります。
The difference in the wording that Paul uses indicates the depth of the difference in paths the Galatians should be walking.
パウロが使った言い回しの違いというのはガラテヤの人たちが歩むべき道の違いの深さを示している。
Works, acts indicate human action which is limited apart from God.
この肉の行い技というこの行い技というのはもちろん人間の行い人間の技を示しているわけですよね。ですので神様から離れている。ですので限界があるわけです。
Fruit on the other hand refers to what results from living a God-centered spirit-led life.
実というのはもちろん結果のことを言っているわけですね。 何が結果なのか。神様を中心とした生き方から来る結果もたらされるものということを意味しているわけですよね。
And the lack of freedom when pleasing the flesh is evident, but it's hard to spot.
自分の思い通りにしたいがために自由を求める人というのは奴隷に逆戻りしてしまうのは、まあ、当たり前のことですけれども気づくのが難しい。
So let's think about it.
考えてみてください。
All right, so the flesh is limited.Its desires are skewed.
肉には限界がある。肉の欲求というのは欲に目がくらんでいますので歪んでしまう。
For example, it desires either the wrong things or good things, but in the wrong way.
例えば悪いものを求めるにせよ良いものを求めているにせよそれを間違った方法で何とかして手に入れようとしてしまう。そういうところがある。
So it desires joy.But pursues it by getting drunk.
喜びが欲しい、まあ、それはいいことかもしれませんが、ただそれをこの方法ですね、お酒に酔うことで叶えようとしたりするとか。
It desires intimacy and pursues it through fornication.
親密さが欲しい、もちろんそれはいいことですと思うんですけども、ただそれをこう淫行とか会員によって叶えようとしてしまう。
It desires closeness to God.And pursues it through circumcision.
神様と近くなりたい。ただそれを割礼とかあるいは善行によって金を落としてしまう。
The false teachers were using their limited human understanding and distorted the Galatian church's understanding of the gospel.
この偽教師たちは彼らの限られた人間的な理解力によってガリア地方の諸教会の福音の理解をねじ曲げてしまっていた。
Yes, so the lenses they were looking through were smudged, thus leading to many of the new believers into a life of sin.
彼の見ていたこのレンズが曇っていたがために多くの新しい信者たちが罪の生活に逆戻り、してしまっていたんです。
So as Paul pleads, how can we walk by the Spirit?
じゃあパウロがこの手紙で教えているようにじゃあどうすれば聖霊によって歩むことができるんでしょうか。
He used a scary truth about living a life in the works of the flesh.
パウロは肉の行い肉の技で人生を生きる時の、まあ、恐ろしい現実を語ってくれています。
It says no one who practices such things shall inherit the kingdom of God, right?
まあ、そのことが19節から21節にかけて書いてあるわけですよね。そして、まあ、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはありませんということが書いてあります。
The hope is there.
ではどんな希望が私たちに与えられているのか。
Yeah, I don't think there's anyone not guilty of something in that list.
まあ、皆さんはしっかりした方々ですからまさかこのような悪の行いをしていることはないと思うんですが。
So Yeah, no, nobody's perfect, right? So we have to go back to the instructions.
はい、ではそのパウロのね教えを見ていきたいと思うんですが。
So it says, stand firm.
はい、先ほど見たとこですけれども一節のとこですね。しっかりと立ちなさい。
So this, I would go as far as to say, take the time to know the truth.
私たちこの真理というものを知るためにはしっかりとそのために時間を取らなければならないということが言えると思います。
Says serve one another in love.
2番目ですね。それは13節ですね。愛を持って互いに使いなさい。
So what are you doing for others in the name of Jesus?
はい、愛を持って互いに使いなさいということです。イエス様の名によって皆さんは他の人たちに愛を持って互いに使えるために何をしているでしょうか。
His very nature is love. Are you serving only because it just needs to get done?
イエス様のご性質の愛なわけですね。皆さんが人に奉仕しているのはしなきゃいけないからということにはなってしまっていないでしょうか。
I'm sure there are other reasons too. Just watch out.
はい、3番目それは、気をつけなさい。
Again, this means you must be always aware and observant of what is around you, especially spiritually.
15節のとこですよね。まあ、いつもこの目を覚ましていなさいっていうことだと思います。この周りで起こっていることにおいて、あるいはその霊的なことにおいて、あるいは悪魔の存在においてですね、互いに噛み合ったり、食い合ったりして、互いに滅ぼされないように気をつけなさいというふうに書いてあります。
I have to admit there have been some moments when I've kind of walked around Japan and there were just times when I would be like close by to some kind of shrine or temple and I actually kind of would like shudder sometimes. It's like you can feel it.
まあ、自分自身この神社とか寺とかのそばを通るときに、まあ、霊的なこの悪霊の力というかね、まあ、そういうのをこう感じることがありますね。目を覚まして気をつけていなければならない。
It says, crucify the flesh.
はい、4番目それが、24節のところですね。肉を情欲と欲望とともに十字架につけるということですね。
So by increasingly growing and living a God-centered life, you know, of course, walking by the Spirit, the strength of the flesh gets subdued.
私たちがこのイエス様を中心にした生き方をして、そういったこの自分の利己的な思いとか自己中心というものを、まあ、十字架に毎日つけていくことによって、その肉の力、罪の力というのは自分に対してこの弱まっていくということです。
However, I do want to clarify something.And that is, the flesh and its desires don't disappear.
とはいえ、その肉の欲求、罪性というものが私たちの及ぶ力というのは消えることがない、クリスチャンになってもですね、ということは明白にしておきたいと思うんです。
Yeah, so this is something many people, especially believers, new believers, misunderstand.
まあ、これは多くの人たちがですね、クリスチャンたちでもこの誤解していることがあるからです。
So there is a daily need to repent.And to choose the spirit.
毎日毎日私たちこの自分の肉性というものを自分の中心なところをこの十字架につける悔い改める聖霊様が喜ばれることを選んでいくということが、まあ、必要不可欠だということですね。
Okay, so this leads to the last instructions. Live by the spirit. Keep in step with the spirit.
はい、5番目の教えそれが、25節のところ私たちは霊によって生きているのですから霊によってまた進もうではありませんか。
Okay, so Paul uses three words of action when talking about life by the Spirit.
パウロは聖霊に導かれた歩み人生について語るときに3つのこのアクション行いの言葉を使っています。
It says walk, led, and live.
はい、25節のところ同士ですね。生きるということと、導かれるということと、その進むっていう、あ、ごめんなさい、歩むっていうことですかね。
So these are actions that we must take.
これらは私たちがしなければならないアクションです。
So we are all responsible for our own participation in crucifying the flesh.
肉を十字架につけるということは、私たち全員一人一人にやらなければいけないこの責任があるんだということ。
This leads back to my original questions. We must choose the Spirit. We must choose God-centered living.
これはすべて私の最初にした質問に戻ることですけれども、私たちは聖霊を選ばなければならない。私たちは神様を中心とした生活を選ばなければならないということです。
The key is that we must first be inhabited by the Holy Spirit. Only then can we come to understand and daily make moves led by the Spirit.
鍵となるのは私たちがまず最初に聖霊様に内在していただけなければならないということです。その時に初めて私たちは聖霊に導かれた生活をすることが可能になるんです。
So we must choose the righteous life. With that choice, we are then daily equipped to serve in love, to stand firm, to crucify the flesh, and other sinful natures.
私たちは正しい生活を選んでいく。その選択によって私たち毎日整えられて他の人たちに愛を持って使えてしっかりと立って肉やその他の罪深い性質を十字架につけていくんです。
So if we choose the flesh, we just fall back into slavery of sin. And of course the old law. And our own human limitations.
でも私たちがもしこの肉を選ぶならば私たちはただこの肉の奴隷罪の奴隷古い律法私たち の, その自分中心の人間 の, この限界というものに引き戻されてしまうだけです。
The freedom we get is from giving up the option to do
wrong. 私たちが手に入れた自由というのは罪を犯す選択肢というものを手放していくことです。
So again, how will you use your freedom
どのようにして与えられた自由を用いることができるのか。
So it says, in 1 Corinthians 6:12, I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything.
第1コリントの手紙の、6章の12節。第1コリントの6章12節。にはこういうふうにパウロが言っています。私にはすべてのことが許されています。しかしすべてのことが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし私は何事にも支配されはしません。
It also says in 1 Corinthians 10:23,
第1コリントの10章の23節。
I have the right to do anything, you say, but not everything is beneficialI have the right to do anything, but not everything is constructive.
第1コリント10章23節。すべてのことが許されています。しかし、すべてのことが益になるわけではありません。すべてのことが許されています。しかし、すべてのことが人を作り上げるわけではありません。
Looks a lot like the Galatian church, right?
まあね、ガラティアの教会にも似たようなところがあると思うんですが。
So what is the purpose of our freedom?
はい、自由の目的とは何か。
We have been freed, right?
私たちは自由になりました。
What are we free for?
何のために自由にされたのか。
For yourself?
自分の思い通りにしたいがためか。
No, freedom is for love.
そうではなくて、自由が与えられたのは愛するためだっていうんです。
Paul could see that the constant unrest and lack of unity was a sign of their residual bondage.
パウロは、私たちの心にもしこの絶え間ない不安があったりですね、あるいはこの一致が保てない、それは私たちが利己的な生き方の奴隷である印だというふうに、分かっていました。
The focus for the Galatians turned to the flesh, in this case, circumcision, and upholding the law's fourth.
ガラティアの教会は肉に焦点を当てていた。割礼と律法を守ることによって救われるとしていました。
Unfortunately, this actually did the opposite of what they were hoping for, in that it takes away the whole point of Christ's sacrifice.
けれども、律法で生きようとするときに、自分の力で頑張ってそのことを叶えようとするときに、それができないということが起こるんですね。それが17節のあたりに書いてあるところです。 結局、自分がやりたい願っていることと反対のことをする結果となってしまっていた、まさにそのような律法から解放するためにキリストが犠牲になってくださった、自由にしてくださったんでしょうということをパウロは力説しているわけです。
So what form of bondage still is holding you back?
ですので最後に、皆さん方に問いたい質問は、まだ皆さんはどんな肉の奴隷になっているでしょうか。どんな束縛が、あなたのことを拒んで、蝕んでしまっているでしょうか。
What must you let go of in order to truly activate your freedom?
本当の意味で解放されて自由に、されるために皆さんは何を手放さなければならないでしょうか。
It's time to turn our attention to the power of the Spirit to direct our decisions, relationships, and even more so our core identities as humans and children of God.
私たち聖霊様にの力に導いていただいて、私たちのこの決断あるいはこのいろんな関係ですね。そして神様の子としてあるいは人として生きるためのこのコアアイデンティティ。そのものを聖霊様によって導いていただけるように、お祈りしていきたいというふうに思います。
Thank you so much. God bless you all as you use your freedom for
Him. ありがとうございます。皆さんが与えられたこの自由というものを神様のために用いることができるようにお祈りしたいと思います。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Dear Lord God, thank you so much for this day and this time.
神様、今朝このようにして共に礼拝をする機会が与えられ、また本当に感謝しています。
Many of us are just truly just thankful to be called your children, to fellowship and to call each other brother and sister.
神の子としてあなたが私たちのことを本当に一方的に召し出してくださって、そしてここにいるお互いのことを本当の意味で兄弟姉妹と呼ぶことができる関係に招いてくださったことをありがとうございます。
Lord God, however, there are times when many of us will fall into habits or whatever it is that would pull us away from
神様けれども、あなたから私たちあなたとの関係から引き離させようとする力が私たちの中に働いていきます。罪性のそういう昔の生き方あるいはこのパターンに戻らせてしまおうというそういう悪の力が私たちの中で働きかけていきます。
And as believers, sometimes we think, it's okay, just this once, you know, Jesus will forgive me.
私たちこういうことを思ってしまうことがあります。まあ一点ぐらいいいだろうと、イエス様を結局許してくれるんだろうなということを思ってしまうことがあります。
However, that's not what you want for our lives.
けれどもそれは神様あなたが私たちに願っておられることではありません。
Father, please help us to catch those moments and direct our attention and love and obedience back towards you.
神様どうぞそのことが私たちの心にまた行いに起こるときに、すぐにそのことに気づいて、もう一度あなたの愛に、あなたに立ち返ることができるように神様助けてください。
Lord God, please fill us so much with your presence that there's just no other way but for you to just spill out into all the parts of our lives, Father.
あなたの存在をありがとうございます。あなたが私たちと共に歩んでくださり、私たちの中にまで入ってくださり、共に私たちと歩み、また私たちを作り変えようとしてくださっておられることをありがとうございます。
Thank you so much and please help us to begin this new perspective and practice now.
神様どうぞ今日学んだこと、この自由が与えられている理由、それは本当に他の人たちのことを愛を持って使えていくためだということを本当に実践することが頭だけではなくて実践していくことができる力を与えてください。
Son,
イエス様、あなたのお名前によってお祈りします。アーメン。